ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社 e ファーム代表取締役の小松良一さん、そして同じく株式会社 e ファーム常務取締役の橋本真一さん、そして株式会社 e ファームが運営する就労継続支援 A 型事業所名古屋カステーションの施設長伊藤正義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、実は先日名古屋カステーションにお伺いしたんですが、尾張旭にできたばっかりの A 型の事業所ですね。
そうですね、
はい、いつできたんでしたっけ。
6月1日開所です、
はい、もうできたて
ほやほやですね。
e ファーム自体もこの会社もできたてなんですか。
会社自体はですね、2年ほど前に、はい、立ち上げたんですけども、
2年前にもうこの名古屋カステーションを立ち上げる目的で、はい、で実はもう一つ株式会社 e テックっていう会社の社長さんもされてるんですが、はいはい、ここはもう前から。
そうですね、11年ほど前から。
はい、でこれはどんな会社なんですか。 e テックは
主に製造業の方をさせてもらってるんですけども、銀行の、情報端末の方の製造を行ってます。
はいはい、だからもう全然違う、
全く
違いますですもんね。
そうですね、
はい、これはじゃあこの e ファーム、まあ、できた経緯とかまた後ほど伺いますけど、この A 型の事業所実は椎茸を作ってるんですよね、はい、これはいつ、じゃあ、まあ、6月1日オープンで、まあ、2年前に会社ができて、もう初めから椎茸をやろうと。
いえ、最初は農業を何かやろうかというところで考えてました、で最近農業はスマート農業といいまして、はい、AI とか IT とか取り入れた農業が非常に多いので、異業種から参入がしやすくなってはいるんですね、でその中で、まあ、一番、我々が取り組みやすいも何かと考えたときに、椎茸がいいんじゃないかというところで、椎茸になりました。
椎茸の勉強から。
そうですね、研修に行きました。
ですっごく広い、まあ、作業場というか椎茸の倉庫というか椎茸がこう育っている場所が
工場ですよね。
めちゃめちゃ広いですよね、
はい、
これ場所探しから。
そうですね、場所探しで2年かかりました。
で今もう立ち上がっているので何人ぐらい人が。
利用者さんは今8名になります。はい、
はい、でもちょっと軌道に乗って仕事も
まだバタバタしてますけど、徐々に軌道に乗っていってます。
すごいですね、はい、で、まあ、実際施設長さんが伊藤さんですけど、はいはい、施設長なので、うん、もう施設を任されて。
そうですね、まあ、任されてはいるんですけど、やはりまだまだ、まあ、6月の1日からスタートしたばかりで、やはり椎茸も思うよりも育ってくれなかったりっていうところがあったりいたしまして、まあ、子育てのように繊細になっておりますので、はい、
でもすごいですよね。温度管理もしっかりしてて、
はい、
何度、
大体ですね、20度ぐらいがまあ育ちやすいので、は、はい、
じゃあちょっと今は嬉しいですね、ちょっと涼しい感じで。
そうですね、はい、
でじゃあ20度で管理されていて、はい、子育てのように大変だけど、でも結構次から次へと、
はい、もう次から次へと出てきておりまして、もう可愛い今子どもたちという形で収穫をさせていただいております。
はい、伊藤さんは、はい、e テックのもともと社員さん。
はい、まあ、製造部の方で、まあ、総務を、まあ、主な形で、まあ、仕事をさせていただいておりましたが、まあ、今回この椎茸事業を開始するということで、はい、まあ、福祉事業と椎茸ということで、
選ばれて、
はい、
施設長に
やらせていただいております。全く両方とも、まあ、未経験ということで、はい、
でも日々奮闘しているんですね、はい、で橋本さんも、まあ、e テックの社員さんですよね。
そうですね、はい、
で e ファームにも、
e ファームにもいます、
はい、
両方ですね。
立ち上げからもう、
そうですね、土地探しから、
はい、認可もらうまで
認可もらうまで土地はどうでした最初実は本社 A-TECの本社が長くてですもんね、はい、長くてです、はい、だけど終わり朝日になったっていうのは、はいはい、ここが
そうですね会社の近くが良かったっていうのがまず第一で、あとはまあ土地の広さですね、300坪ぐらい
本当に広いですもんね。
なかなかないですよね。
ないですよね。
あとは利用者さんがこう通いやすい距離とか、いろいろこう見ていくとなかなか見つからなかった2年間でしたね。
あの駅からはちょっとあるけど、朝ピー号が近くに止まるんですよね。はいはい、なのですごくこう便利のいい場所で300坪ぐらいあって、はいはいね、っていうとここだった。はい、何かあったんですかここは。
何もなかったです。さら地でした。
空いてたんですか。
空いてました。
よく探しましたね
待っててくれました。
で初めから A 型っていうのは決めてた、
はい、そうですね、もともと A 型をやろうと思ったきっかけも、うん、あの製造業の方で、うん、あの障害者の、はい、まあ、雇用促進法、はい、まあ、それに関わることが非常に多くてですね、
E-TEC
としてですね、はい、でまあ、その中で、うん、あの、まあ、なかなか法定雇用率が守れない年というのがありまして、うん、まあ、各、機関の方に話を伺うことが多かったんですけども、まあ、なかなかその定着しないのは何でかなっていうことを考えたときにですね、まあ、製造業なんで仕事が難しい、うん、立ち仕事がつらい、うん、まあ、そういった諸々の面がですね、なかなか定着率に結びつかないかって話があったんですね、うん、じゃあそれを改善するためにどうしたらいいんですかと話を聞いたときに、まあ、機関の方のアドバイスが、何か事務的な仕事はないですかと、ゴミ捨てないですか、シュレッダー業務ないですか、それを一日やらせたら大丈夫ですよ、そんなアドバイスをいただいたんですね、でそもそも雇用促進法っていうのは、うん、まあ、差別の禁止、うん、合理的配慮の義務っていうのがあるんですね、うん、そんな仕事をさせてて、うん、差別じゃないんですかと、僕自身すごく憤りを感じたんです、であれば差別のない平等な仕事を自分たちで作ろうかと、
すごい、これだからあの身内になんか障害のある方がいたとか、はい、そういうわけでもなく、はい、もうその方の話を聞いて、
そうです、
何なんだこの世の中は、うん、みたいな、
カチンと来ちゃいましたもん、その時にじゃあ自分たちでやったらいいじゃん、
すごい、
まあ、その時にすぐに A 型とは思いませんでしたけども、
うん、その時に福祉の知識っていうのは何かあったんで、
全くないです、
うん、全くないけど、はい、とにかくやろうと、
やろう、そこから勉強
しました。 E-TECにも実際、まあ、雇用率が達成できなかったっていう時もあるけども、は
い、
障害のある方も働いてた、
はい、働いてます、はい、今もいます、はい、
でその方たちは一緒に製造業務を、
そうですね、はい、頑張ってやってくれてます、
はい、で作ろうということで、はい、こういいファームを作ることになり、はいはい、でそこから椎茸を見つけたんですね、
はい、
農業だったのが、
はい、そうですね、
でも結局別会社なので、はい、あの E-TECの雇用率には関係ないですよね。
関係ないですね。関係ないです。ただまあそちらでですね、まあ、頑張ってくださった方で、うん、まあ、ステップアップしたい方は E ファームで頑張っていただければ、うん、E ファームへの今一般就労ということも可能ですので、まあ、非常に遠回りなんですけども、まあ、そういった形でうちの中で人を育ててステップアップして一般就労していただくということも可能ですので、まあ、これはいいんじゃないかなと。
でも A 型だからあのお金としてはね、最低賃金は出さなくちゃいけないですよね。結構大変ですか。
大丈夫です。
大丈夫です
椎茸が売れれば
大丈夫です。椎茸が
皆さん買っていただければ
買っていただければ
でもすごい、あのこの間初めてお邪魔した時に教えていただいて金賞っていうんですね、うん、この、はい、なんかこう円錐の筒のような、うん、円柱ですかの、
そうですね、おがくずを固めたものですね、
はい、私だから椎茸だからあの裏の山に原木でもあるのかなみたいにちょっと思ったら
そうですね、
すごい管理された部屋にもずらーっとありましたよね、はいはいはい、
椎茸の栽培って2種類ありまして、まあ、原木で育てるものと菌床で育てるものがあるんですね、はい、で原木椎茸っていうのは収穫時期が春と秋なんです、なので夏と冬は収穫がないのでお仕事がないんですよ、
なるほど。
あとまあ原木を担いで仕事しなきゃいけないってことなので、まあ、重労働にもなりますし、まあ、実際やられてる農家さんも減ってきてはいるんですね。
はい。金賞は季節関係ない。
季節関係ないです。365日収穫できますので、
これがまた北海道から、
はい、仕入れてます。
でこれも北海道がいいなっていうことで、
はい、食べて美味しかったので。
あ、なるほど。じゃあまずずらっと並んでたんですけど、 いくつあるんですか、あの金賞は。
今だいたい今の6000個ぐらい。
6000個ぐらい
出ますね。
はい。で1個にいくつぐらいつくんですか。
そうですね、まあ、大体、まあ、収穫はまあ3回ぐらいまあ収穫ができるんですけど。
だから一生できるわけじゃないんですね、はい、この金賞、
は
い、
1回目は大体まあ15から20個ぐらいが1つからまあ取れるということ、はい。
でこの間行った時に、はい、あのまあ、利用者さんが小さな椎茸をこう積んでたっていうか、
はい、
取ってましたよね、はい、あれは食べるものではなく。
そうですね、まあ、のベビーシイタケというような形で、まあ、販売することもできるんですけども、まあ、あのなかなかまだ知られておりませんので、まあ、そういったところも、まあ、あの知っていただきたいなっていうところもありますけども、はい、
じゃあ積んでしまったり、はい、でも本当はそれをまた出荷するっていうこともできる、
はいはい、
非常に美味しいんです。
美味しいです。
ベビーシイタケが
道の駅とかで出したりしてます
ね。まあ、確かにちっちゃいとなんか食べやすいというか、
歯ごたえもいいですし、香りも強いんですね、
もうでもあそこの部屋に入っただけですごくいい香りがしましたね、でじゃあそれを積んで、だから仕事としては小さいのを積む、でまた大きくなったのを積むという感じですね、
はい、
で それをまたあのパック詰め、それも仕事。
そうですね、
はい、
じゃあ仕事としてはいろいろあるんですね。
あります、はい、
でも一日中こう積んでたりとかっていうこともある。
ありますね。
そうですね、はい、やはり朝小さかったものが、うん、もう夕方になりますとまあ成長しておりますので、うん、朝にも夕方にも収穫をして、あの美味しい状態のものを皆さんにお届けするようにさせていただいております。
そんなにすぐに成長する。
しますね。午前中こう取ってて、まだこう大きくなりそうだなと思うのは置いといて、昼になってまた見に行くともうだいぶまた大きくなってる。
すごいですね、それはやっぱり金賞っていうこの木がいいんですか。
金賞もいいですし、やっぱりその湿度管理と温度管理ってものをしっかりしてますので。
じゃあもう1週間休んじゃったりしたら大変ですね。
もう大変ですね。
本当ですね。
もうでも売り物にならないぐらいになっちゃうんじゃないですかね。もう開ききっちゃって。
でも今は、はい、あのどんな感じ。月曜日から金曜日じゃなく、
月曜日から土曜日まで。
土曜日まで、はい、でも日曜日は1日休むから。そうです、はい、月曜日来ると。
はい、日曜日はあの温度を下げてます。成長しないように温度を10度ぐらいまで下げてます。
あ、なるほど、はい、高すぎてもダメだし、はい、まあ、低すぎでも成長がちょっと遅くなるんですね、はいはい、じゃあ社長さんもイーテックよりも今はもうこちらにいることが多いんですか。
そうなんです。イーテックには申し訳ないんですけど、今はイーファームに行くことが多いですね。
橋本さんも、
はい、あ、そうですね、まあ、オープンして間もないんで、
うん、で今体験会とかもやってるんですね。
はい、
体験会はどんな感じですか。はい、
ですね、まあ、あの先々週のですね、まあ、7月の11日から、まあ、スタートをしておるんですけども、はい、毎週ですね、まあ、土曜日にですね、まあ、あの椎茸栽培の体験会と相談会というものを開催をさせていただいております。
はい、
はい、まあ、あのこちらではですね、まあ、実際に収穫をしていただいて、うん、試食もしていただきながら、相談員さんですね、
はい、
まあ、現役の相談支援の専門医の先生による、まあ、質問という形でさせていただいて、はい、
で、まあ、収穫したキノコはプレゼントって感じ。は
い、はい、そうですね、プレゼントもさせていただいております。はい、
これはじゃあ、 あの仕事したいよっていう方が対象ですかね。
そうですね、うん、まあ、あの、2回行った時はですね、まあ、高校生の方が8割ぐらい、うん、まあ、その他の方が2割ぐらいという形で、まあ、参加をしていただいております。
で、まあ、あの人数に限りがあるので、はい、予約をしてくださいということですね。じゃあのもうすでに2回終わったんですけど、はい、どんな感じでした？
そうですね、まあ、あの世の中にはこんなに椎茸が好きな方がたくさんいるんだなっていうのを実感しました。もう皆さん椎茸、はい、もう非常に楽しそうに、まあ、収穫をしていただいたり食べていただいたりで、この仕事してよかったなっていうのをすごく感じます。
でもちょっとなんていうのかな、いちご狩りみたいな気分ね楽しいかもしれませんね、はい、
そうですね、
まあ、たくさん食べられないですけどね。
でもね、
いちごみたい
に持ち帰りできていいですよね。
ハサミでちょきちょき切る感じの、
すごい、やっぱりなんか違いますよね。心を込めて作ったあの椎茸、自分で例えば作ったものを食べるっていうのも嬉しいですし、はい、自分でこう摘んだものを食べるっていうか、うん、はい、ね、なんかちょっと違いますよね、はい、これはじゃあまだまだ募集してますか？
そうですね、はい、はい、
じゃあまた後ほどそのお知らせもしたいと思いますけども、はい、でも不思議なのは6月1日スタートで、あの年度の初めじゃないじゃないですか。でももうすでに8人働いてる方がっていうのはどんな感じだったんですか？どこかから移って見えた？
そうですね、あのハローワークさんからの紹介とか、あとは、まあ、いろんな機関の方の紹介とか、うん、まあ、結構皆さんあの協力していただいて、あの紹介していただいて、あとは、まあ、来た見学の方は結構あの、うん、仕事内容を見て楽しそうだなっていう感じで、結構今あの勤めてもらっている利用者さんもあのすごい楽しそうにあのやってますね、
うん、今ね、まあ、高等部3年生でもまだ決めてない人もね、
そうですね、
はい、いますもんね、うん、へえ、じゃあ、まあ、自分で通うっていうことがまず前提ですかね。
我朝日の駅から送迎はあります、
はいはい、で、障害種っていうのもそんなにありますか？
障害種、まあ、
知的、
そうですね、知的とダメなのが、目の見えない方ですね、
はい、
あと車椅子の方はちょっと難しいかなっていうぐらいで、
場所的に、
はい、そうですね、場所的に
作業の、ね、
はい、
なるほど、
その他の方はあの大丈夫だと思います。
わかりました。この名古屋かステーションのマークが素敵なんですけど、実は橋本さんのお姉さん、私よく知ってるんですけど、お姉さんが、
はい、デザインを、
ね、すごくこう上手なんですよね。なんか作り物もすごく上手ですけど、
そうですね、器用です ね、
ね、車椅子 の、 あの子供用のマークも ね、
あ、そうですね、
いろいろ作っていて、そうなんですよ、
そうです、ね、
あのちょっと味気ないじゃないですか、車椅子のマークって。
そうです ね、
ね、あの、まあ、全部共通といえば共通なんですけど、ちょっとおしゃれさに欠けるの で、 でそれをお姉さんがね、あの子供向けの、
そうですね、
すごくちょっと顔入れたりして、すごく可愛いんですよ、で、ね、
すごい、いずれ着ぐるみにして
着ぐるみにする
名古屋かステーションズ、ね、このキノコっていうか椎茸で中に名古屋かって書いてあるんですけど、椎茸のこう傘の部分がこう帽子のようになってて、上にね目が双葉が出ていて、で椎茸のこの絵の部分に顔がついているんですけども、あと E ファームのロゴも、まあ、E と F が、
そうですね、会社のロゴもそうですね、
作られたんですね、器用ですね。なんかあのありますか、こう、まあ、A 型なのでね、すごくこうあの私娘生活介護のちょっと重いので、あのA 型ってちょっとエリートっぽいイメージなのですごくみんなね、あのきびきび仕事されてましたけど、でもやっぱりあの E テックとは違って、この仕事を始めてなんか感じることとか、障害に対して福祉に対してとか、まず社長さんいかがですか？
そうですね、まずこの A 型事業所を始めるにあたって、まあ、いろんな方に話を聞くと、その精神の方の収容先がなかなかないっていうこと、うんうん、そしてあのストレス社会の中で一般企業に勤めながらも残念ながらリタイアしてしまう人が非常に多いっていうことなんですね。で、まあ、そういった人たちがまた一般企業に復帰するためには、まあ、あのどういった 仕事がいいのか、またどういう事業所がいいのかって考えた時に、この A 型事業所を思いついたんですけれども、実際うちに来てくださってる利用さんの方々も精神の方が非常に多いんですけれども、皆さん本当に生き生きと、健常者の方と何ら変わらず頑張ってやっているので、本当にやってよかったと思いますし、サポートしてこれからも頑張ってやっていきたいなっていうふうに思いました。
そうですね、そして伊藤さんは。
そうですね、やはりですね、この施設名のようにですね、和やかに過ごしていただいて、そして一般就労に向けての駅の役割をしてですね、行っていただくっていうのがやはり目標としておりますので、和やかな気持ちで仕事しておりますので、
就労以降の事業所ではないけども、A 型からまた、もしかしたらこう一般就労に行けたらいいなみたいな、働けたらいいなっていう思いなんですね。橋本さんはいかがですか。
そうですね、 A 型事業所もそうですけど、今後は B 型とか、あとグループホームとかですね、なんかこう近隣で足らない事業もやっていきたいなと思いますね。なんか総合的になんかこう障害者の方と接したり、いろんなこう機関の人たちと話してると、なんかこうもっとやった、なんかやれることないかなっていう、なんかこう気持ちになりますね、やっぱり、
なんか福祉をずっとやってきたら見えることもあるんだけど、逆に外から入った人が新鮮に見れることってありますよね。なんでなんだろうとかね。そうですね、だから A 型がないよってことで A 型にされたんですよね、きっと。でも確かにグループホームとかね、私としてはこう医療的ケアのある子も行けるようなグループホームとか、働く場所とかもっと増えるといいなと思うんですけどね。なんかどうしてもこう障害の子がいて思う、一番最初に思ったっていう、障害の子同士の差別じゃないですけど、ちょっとあるじゃないですか、いいわねみたいな。でも本当はどんなこうことでもみんな悩んでたり困ってたりするので、なんかそういう垣根もなく、いろんなところが増えていくといいなって思いますね。じゃあ、橋本さんが言ってくださいましたけど、社長も一緒ですかね、これから作っていきたいっていうのは。
そうですね、同じ気持ちですね。
じゃあ、たまたま場所は尾張旭だったけども、でも、来てくだされば他の地域でもOK、
はい、もちろんです。
まだ何人ぐらいいいんですか。今8名ということですけど。
そうですね、定員20名なんですけど、一応25名ぐらいまでで、登録自体でいくと多分30、40とかになると思うので、まだまだ。
そうですね、
で今日曜日休みですけど、本当に日曜日もやりたいんですよね。
椎茸育っちゃいます。椎茸育っちゃいますもんね。
椎茸育っていっちゃうんで、そこはまた職員と相談しながらと、あと利用者さんで日曜日出たいっていう方も中にはいたりするので、平日休みの方がいいよっていう方も、そういう人のためにも
シフト制にして、
そうですね、出てもいいかなとは。
職員さんというかスタッフさんは何人ぐらいいるんですか。
今ですね、正社員としては5名ほど、して、そうです、パートさんとして5名ほどの方に、お仕事していただいております。
利用者さんより多い。
そうなんです、ね、
すごいですね、
そうですね、やはり、未経験のものがほとんどっていうことですので、福祉の面でも農業の面でもというところで、早く覚えて利用者さんが増えた時にしっかりとサポートできるようにということで、ちょっと揃えて。
そうですね、今のところじゃああんまり困ったこともない感じですか。
今のところ順調です ね、
朝だから9時半に朝礼作業があって、途中休憩もあり、で12時から午後1時までがお昼休憩で、午後1時から3時40分まで作業があり、3時40分から4時まで、片付けだったり、修理だったり、終了 ということで、まあ、9時半から4時までっていう感じですね、はいうん、はい、そうなんです。なんかまあ、農業といえば農業ですけど、椎茸もね、どちらかというと汗水垂らしてというよりも区長の快適な場所 でもそのうちどうですか、畑とかね、やれたら。
そうですね、やっぱり農業分野も伸ばしていきたいですね、
はい、ね。で今この例えばここの名古屋化ステーションの椎茸が買いたいですっていう方はどうすればいいんですか。
はい、そういっですね、まあ、今ですね、まあ、スーパーマーケットのですね、まあ、バローさんだったり、はい、JA さんですね、まあ、農協さんだったり、はい、道の駅の瀬戸信濃様の方に置かせていただいておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、バローいっぱいあるけど、はい、JA もいっぱいあるけど、はい、結構近隣バローさんも、
そうですね、まあ、この辺りの近隣の店舗さんだったりに、はい、置かせていただいております。
すごいですね。
瀬戸尾張朝日のバローは全店、
全店、
はい、今春日井方面にも送っていただいて展開してますね、
だってどんどんできますもんね、
はいはい、そうです
ね、私のお友達が直売やってないかな、ここ行ったら買えるかなって聞かれたんですけど、うん、ここは
直売はやってないんです ね、はい、
そっか、じゃあもうお店に行って買ってくださいっていう、はい、でマークが目印ですかね。
そうですね、はい、
はい、シールが貼ってありますもんね、
尾張、はい、朝日市の椎茸ということで、
尾張、はいはい、朝日の特産にしたいんですよね、
はい、
そうですね、
紅茶、いちじくに次ぐというところで、
そうですね、はい、これじゃああれですか、そのうち観光協会、グリーンシティさんの1階にある観光協会とかで、
はい、今お話の方はさせてもらってまして、はい、
じゃあ
いずれは、
いずれは尾張朝日の椎茸という円の中に書いてありまして、はい、株式会社 E ファームと書いてあります、金賞栽培と書いてありますので、うん、ぜひ目にしていただいて、
はい、ぜひ召し上がってください。
はい、私もいただいたのすっごい美味しかったですね
肉厚
で、いろんな大きさがねあるっていうことですので、はい、でもそう思うと広がりがなんか椎茸茶とかもありますし、
そうですね、
将来的に、
うん、この間実験的に乾燥させたやつを粉にしていろいろこうご飯にかけてみたりしたんですけど、なんか何がいいのか分からなくて、ふりかけみたいにして食べたんですけどね。
でも、うん、そのどうですか、椎茸ってそんな失敗がないんですか、そういったものをなんかね乾燥して加工できたり。
そうです ね、
ね、
今後は
椎茸せんべいとか ね、
あります
ね、いいですね、
いいですね、はい、できるといいですね。はい、じゃあ、こちらは朝日ヶ丘町ですね、尾張旭市の朝日ヶ丘町長洞にあります、名古屋化ステーションなんですけど、ホームページを見ていただく、ホームページありましたっけ。
今作成中でして、
作成中、私のリーフレットに載ってるんですね、はい、はい、これ余分にありましたらラジオサンキューのところに置いときますけど、はいはい、ホームページ、
はい、ホームページは、今週中にはアップできると思います
ので、はい、じゃあ
ご覧ください。
多分それを見ると地図がありまして、うん、で写真がついてて、ここを入った奥ですっていうところがこの写真の通りのところですね。で、朝ピーゴが尾張旭市駅から出てる東ルートで、朝日ヶ丘町朝日ヶ丘バスの下車しますと徒歩5分ということですので、こちらですね、体験も合わせて土曜日ですがやっておりますので、こちらにお問い合わせ、ください。0561-532150 受付時間が午前8時30分から5時30分、月曜日から土曜日ということですので、ぜひ関係機関からの方からのお問い合わせも OK ということで、時給は930円以上ということですからね、はい、ぜひ、皆さんお問い合わせください。まずは体験に来ていただいて、はい、ね、はい、楽しいですので、はい、ぜひ、体験ください。じゃあ皆さんから言い忘れたこととかね、一言ずつ、伊藤さんいいですか。
はい、ですね、まあ当施設のですね、今のサービス スの管理責任者のですね、はい、まあ、西尾というものがですね、はい、まあ、ともみさんの大ファンでして、もう本来であれば今日こちらのブースに来たがっておったんですけども、
ブログを読んでくださってるということで、はい、
めちゃめちゃ詳しい、
残念ながらちょっと仕事の都合でちょっと今日来れておりませんので、ちょっとそれだけぜひお伝えしたくて、
西尾さんなんか別日に来ていただいて、
ね、
ね、ぜひ、ね、女性の方です。はい、はいはい、そうです。
だいぶコアな話になってますから
、ね。本当ですか、なんか息子のこととか西尾めぐみさんですよね。
あ、そうです、はい、
まあ、でもいいサービス管理者さんが見つかって、はい、結構ね、サビ管が見つからないのっていう方多いんですけど、
土地同様本当に大変で
した。ね、でも見つかってよかった、
本当にいい方に来ていただいて、
ね、はい、もう笑顔の素敵な、はい、方ですので。
聞いてますか、西尾さん。
はい、西尾さん。はい、じゃあ橋本さんが。
そうですね。何でしたっけ。
はい、一言。
あ、一言ですね。はい、西尾さんの話に引っ張られて何か忘れちゃいました。はい、そうですね。まあ我朝日の椎茸をこれからまあバローさんとかいろんなところに展開してあるんですけど、うん、まあ、もっともっと広めていけるように営業をかけてやっていきたいなと思いますし。藤川家の成城石井さんのところとか、はい、あと三越さんにも入っているので、
すごいですね、
ぜひ買ってください、お願いします。
本当ですね、そのうちお姉さんがグッズを販売、
あ、そうです、ね、
ね、できそうですね、椎茸、ね、グッズとか
椎茸、ね、
キャラクター、ね、ですね、
それは会社と別で、じゃ
あ別で本当
ですね、なんか会社やらしいかな、
はい、じゃあ社長を締めよう、
はい、そうですね、まあ、先ほど伊藤も言いましたけども、名古屋かステーション、まあ、ステーションで駅なんですけども、はい、まあ、まあ、一般就労をして、まあ、経済的自立というものが終着駅だとするのであれば、名古屋かステーションはその手前の駅と捉えて、我々も一生懸命サポートしてまいりますので、ぜひとも、よろしくお願いいたします。
いいこと言いましたね、はい、
最後締まりました、
締まりましたね、
昨日寝ずに考えたみたいな、
そんなことはないです、
はい、でも本当にね、障害があってももちろんなくてもですけど、人の可能性って本当に無限大ですからね、
ね、
はい、本当にぜひすごく素敵な場所ができましたので、はい、ぜひ皆さん気になる方体験に来ていただいて、また周りの方にもねお知らせいただきたいと思います。そしてバロー JA、はい、道の駅瀬戸品の、はい、成城石井、はい、三越、はい、はい、売っておりますので、は
い、本当に美味しいです、
はい、美味しい美味しい名古屋かステーションの椎茸食べてみてください。はい、今日は皆さんにお話をお伺いしました、株式会社 e ファームの、小松良一さん、そして、伊藤正義さん、橋本慎一さんでした、は
い、
名古屋かステーションよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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 ともみとともに、ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、子どもたちの笑顔と成長を近くで見守る企業主導型マーブル保育園を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。ともみとともにでした。